じゃあ、後半のトークでは、その今その図書館がそのいろいろこう、ポスターの作り方を教えてくれるとかおっしゃってますけど、この、コロナでオンライン授業が多くなって、そのオンライン授業の方法とかっていうのを渡るさんがどんなふうに学んできたのかっていうことをちょっとお話を伺いたいなと思っていて、先週まで辻野さんとそのオンライン授業でも日本大変だったよね、急だもんねって言ってそういう話をしてたんですけども、渡るさんは割とこう慣れてらっしゃるみたいで、その別にコロナだからっていうわけじゃなくて、その前からやってたよっていうお話もされてたんで、その辺ちょっと伺ってもいいですか。どうでした、まずそのコロナで COVID-19 でこういろんな大学の授業の仕方とか変わってたと思うんですが、だいぶその変わりました、渡るさん自身の経験でこの春からの授業の受け方とか TA の仕方とか、もう対面もなく、
はい、まあ対面で指定の教室に指定の時間に行ってみんなで受けるみたいなのがなくなって寂しくなったのもあるんですけど、ただそういきなり切り替わって、なんだろう、全部が全部初めてのことでちょっと戸惑いましたっていう感じでは個人的にはなくて、なんでかっていうと、コロナになる前から意外とそういうズームだったりオンラインでの、サービスを使う機会が多くて、っていうのも、まあ、個人的な事情なんですけど、今お世話になっているメインの指導教員の先生、最初自分が来た時はイリノイの先生だったんですけど、ちょっとした事情で母国の香港に今帰られてて、それが2019年の8月からかな、だからそれ以降は基本的には研究の指導もメールだったり時々ビデオ通話みたいなことを前からしてましたし、それも2019年の秋からなんですけど、 RA リサーチアシスタントでお世話になった都市計画の先生の仕事でも、その仕事は複数の大学の先生あるいは他分野にまたがる研究者が一斉にZoomで集まって週に1回ミーティングしましょうっていう感じだったんで、 Zoom の使い方もコロナの前から知ってたし、TA も今年の1月からやってたんですけど、それはそもそももともとオンラインの授業の TA だったので、コロナで途中でオンライン、完全オンラインに切り替えますっていう風になって急にはバタバタ慌てて切り替えたんじゃなくって、そもそもそういう授業の TA だったから、自分の担当は毎週課題の小論文のグレーディングがメインだったんですけど、それのだからコメントのフィードバックとかも紙に直接書くとかじゃなくって電子媒体で受け取ったものに電子媒体でコメントして、それをクラウドサービスに戻して、フィードバックを返すっていうような形だったんで、特段なんだろうな、慌てたっていう感じではなかったですか、
ね、イリノイ大学では前リュウタさんとお話した時、リュウタさんが大学院生の時は最初は紙媒体でこう資料とかもこうまとめて、今学期使う資料をまとめてコピーを、得るっていう、でもそれが途中でオンラインで資料がアップされるようになったっていうお話をされてたんですけど、そのCOVID-19 の影響以前にイリノイ大学で普段の授業でオンラインっていうのをどんなふうに使われてたんですか。今の、渡るさんのお話だと RA リサーチアシスタントの時に、つまり学生が課題を提出するのがオンラインで、その課題をこうグレードをこう見ていく、それもオンラインでやって、そのフィードバックもオンラインでやってたっていう、すでにっていうそういう仕組みがあってっていうことなんですけど、こう他にそのもう授業の中で対面授業なんだけどオンラインがどういうふうに使われていたとか、いやいやこういう授業はオンラインだったとか、どんな形でした、その COVID-19 の以前からっ ってる。
ある程度以上になった後は大して変わってないんじゃないかなという気がしますが、うん、僕が行った時に多分ブラックボードなりそういうラーニングマネジメントシステムが割と全学的に導入されて、うん、でまあそれ以降それなりにみんなが使うようになったので、それ以降は、うん、まあ渡るさんが入った頃とかも大してあんまり変わってないんじゃないかなというのはある。
そうですね、そう、あの、まあ、自分が来たすぐからそのラーニングマネジメントシステムって言うんですね、 LMS、うん、コンパスとか、なんかいくつかあるんですけど、イーノイ大学導入してるシステムがあって、そこに確かにそう、あの、まあ、GIS 関係で言ったら今週使う演習のデータはここに上げときますからって言って、あの、そこから各自ダウンロードしてくださいねっていう、あの、方法を取ってましたし、あの、最終的に書いたレポートについてもそれを経由して提出してくださいね。そうすると、あの、まあ、提出した時点であなたはきちんと提出しましたみたいな通知を E メールで受け取るし、先生の方も、あの、出した出してないみたいなので学生と揉めることがなくていいみたいないう形なんで、積極的に、うん、コロナの前からそういうシステム使われてたよなっていうのは、あの、対面でも、あの、印象としては、あの、ありますかね。
じゃ、対面だともうペーパーレスで、対面でもこの何かを配布するんじゃなくて、授業で全部自分でダウンロードしてみたいな。
大体、あ、まあ、はい、あの、授業によるのかな。なんか、あの、授業、その、地理の中でも、いわゆるディスカッションメインの授業とかだったりすると、あの、テーブルの真ん中に、今週の議題はこれとか、あの、紙で配布する先生も、いたんですけど、あの、うんうん、あの、いわゆる、なんだろうな、どっちも、うまいとこ取りしてたかなっていう印象です。
出席とかもその課題を出したか出してないかっていうのではっきり分かるし、何時何分に出したまで分かるし、
うんうん、
で、そのフィードバックみたいなのを TA が、担当してたりもするしっていう感じなんですね。じゃあこのオンラインで、オンライン化っていうか COVID-19 で授業が対面が少なくなった後、オンラインの使い方っていうのがどんな風に変わったりとか、あの、渡るさんの経験上、まあ、こういう風に広がったとか、まず授業はリアルタイムとオンデマンドの授業があって、ね、
あ、そうです、そうです、その、そう、本当にそれも授業によるのかな。オンラインだけど指定の時間にみんなでここのズームに集まりますよっていうようなスタイルを取る授業もあれば、そうです、事前にもうレクチャーにしろ、あの、レクチャーは完全に先生が録画したものを、あの、アップ、ここにアップしとくんで、各自それを見てから課題に取り組んでねっていうようなオンデマンド型の授業も両方ありますね。
で、こう、実際に今までは対面を前提に、あの、いろいろ資料とかはその、ラーニングマネジメントシステムを使ってこうしてた。じゃあそれが、対面がなくなったらこう どうでした？その、あの、結構その録画したりするのが大変だとか、リアルタイムで Zoom とかを使いながらする授業はこういうことが難しいとか、意外とスムースだったとか。
ああ、そうですね、うん、録画で上げてくれてる授業については、あの、あ、ここがよく聞き取れなかったとか、対面とかそのリアルタイムだと、あの、まあ、後で質問すればいいのかもしれないですけど、あの、いわゆる外国人の、ね、アメリカにいる限り外国人の英語があまり得意じゃない自分にとってみたら、え、なんて言ったんだろうって言ってもう一回、あの、聞き直したりする機会に恵まれるっていうのは、ある意味オンラインでそのオンデマンドだからできる、あの、メリットなのかなっていう気もしますし、あの、指定の時間に集まって、Zoom で、あの、おしゃべりしながら進めましょうっていうようなスタイルの授業だと、Zoom や、いわゆる、あの、今これ Google Meet で撮ってますけど、ビデオ画面をオンにしてる まあ、お互いの顔は一遍に見れますし、その顔の、うん、そのそれぞれの枠の端っこの方に名前が載るんですよね、うん、だから顔と名前が案外こっちの方が覚えやすいし一致するし、それぞれ呼び合う時も「あこの人なんて名前だっけ?」みたいなことにならずに済むから、気さくに呼び合うことができて、意外と交流しやすいんじゃないかっていうような話が出てたりして、うん、なんだろう、まあもちろん不便な面もありますけど、いいこともあったかなっていうふうに感想としては思ってます。
うん、その確かにみんなの顔が見えるんですよね、ズームでやる。ただ見えるのが嫌でビデオをオンにしない場合もあると思うんですよね。なんかこう議論とかになるとこうちょっとこうビデオで顔出すのは苦手かなみたいな形になったりする。リュウタさん授業の時とかどうでした？そんなことなかった？
いや僕はむしろ人数多い授業だった、50人はいないかぐらいで、人数多い授業だったのと自分の家の回線もちょっと不安なので、むしろ切っておいてねって言って、
回線の問題
必要な時だけオンにしてもらってましたけど、少人数でディスカッションする授業はいいんですけど、50人とかいて全員のちっちゃいサムネイルが動くと結構容量を使っ通信の容量を使ってるので、まあなんで、まあある意味聞いてるだけの時は出さなくてもいいっていう感じにはしてましたし、まあそこは人数にも人数とかどういうのを使ってるかにはよりますね。
でもアメリカでこう授業してたりして、そういう、こう顔を出すっていうことに抵抗っていうのはあんまりなかったですか？
あ、それはでも人によるのかもしれないですね。ただ自分がさっき言った授業は英語の授業で、まあ、人数も十何人ぐらいしかいないものだったから、で講師の先生が最初に言ったんですよね。この授業はそういうディスカッションベースのところがあるから極力顔を出してくれると嬉しいなみたいなのをずっと言い続けてたら、最初は確かになんかなんだろう控えてたっていうか恥じらいなのか遠慮してた人もいたんですけど、だんだんみんなまあそう言われるたんびにああ忘れてたみたいな感じでつける感じに、だんだん習慣化されていくと最後はもう全員つけてるのが当たり前みたいな風になってるんで、まあ授業のそれこそ人数だったり質にもよるんでしょうけど、割と、まあ、日本人よりは積極的に顔を出すのかなっていう雰囲気は感じます。
まあ、Zoom にも皆さん慣れてるっていうのもあるかもしれませんね。
そうですよね。
急に Zoom って1年前 Zoom なんて私言葉も知らなかった学生さんも知らない人が多かったと思うんですけど、そもそもオンライン授業が突然オンライン授業になって、じゃあゼミをとかってなってもなかなか顔が、出しづらかったりとか、こう表情が本当に見えちゃうじゃないですか、一人一人の。それはなんかしんどいものがあったりしたりもするのかな、しないのかなみたいな。
どうなんでしょうね。ただそう、部屋の雰囲気が分かっちゃうみたいな感じだと、結局ズームは背景変えれたりしてね、隠せたりもするから、そういうのを活用すればいいのかなっていうふうに思うし、あと意外とこれはオンライン特有の問題っていうか、本人としては相手の目を見て喋ってるつもりでもカメラの位置が離れてたりするとよそ見 しながら喋ってる風に見えて、なんだろう、なんか受け手の印象としては聞いてんの聞いてないのみたいな風に受け取られちゃうっていう風なトラブルというか問題、はあるのかなっていうのを、その英語の授業はどういう風に TA のための準備講座だったんで、どういう風なオンライン授業すればいいかみたいな話がメインだったので、そういう問題も議論に上がってました。
それ大事ですよね。考えたことなかった。自分がどういうふうに映って、相手にとってどういうふうにこうコミュニケーションをしてると映るのか映らないかって、今渡るさんと龍太さんが見えていて、そちらを一生懸命見てるけど、私がどう映ってるかって考えてなかったな、うん、こう今就活とかも割とオンラインで面接するから大事ですよね。なんか自分が喋るだけじゃなくて、どう映ってるかっていう、その目線まで考えるってすごいな。うん、
まあラップトップだと割と画面の上についてるから割とまあ少し上下はずれますけど、視線合わせやすいんですけど、デスクトップに外からつけたりすると全然違うとこ見てたりとかすることはありますしね。あとまあアメリカだと結構やっぱり移動距離があるの、移動しないといけないから、もともと会議するにしても面接とかするにしても、うん、結構一次面接とかだと、まあ昔は電話面接でしたけど、それがスカイプ面接とかになって結構、うん、まあうん、本当に教員だったらオンキャンパスで、会社だったらオンサイトに呼ばれるのは最後だけみたいなことも多かったので、まあ割とやっているといえばやっているし、まあ僕も図書館いた時に採用の方にいたこともあるので、ひたすらスカイプで応募者と喋ってたことも、
あ、そうか、
なんかあるんですけど、まあなんか人によってで、まあね、慣れ不慣れももちろんあると思うし、家の回線の良し悪しとかもあるんですけど、中にはすごい背景とかにも凝ってこうポーズが取って座れるように椅子置いてみたいな感じで出てくる人もいたりして、
もう作り込んであるんだ。
作り込んである人もいました、そういえば。
もちろん服装とか顔をどう作るかとか、うん、手の使い方とかいろいろあるんでしょうね。
そうですね、
コミュニケーションにつながらない、うん、なるほど。気をつけようって言うと何に気をつけたらいいんでしょうね。
そう、目線は確かにそう、カメラといわゆるズームの画面を近づけとくと、うん、ちゃんと目見て話してますよっていうふうにお互いが慣れて印象がいいねっていう話は一つ、今そうしたのもそうだし、そもそもそうどういう授業をするといいのかっていうところがメインだったりもするんで、そっちだとそれはインパーソン、まあ、対面オンラインに、どっちにも言えることだと、各回の冒頭でこの授業ではみんなにこういうことを学んでほしいんですよっていうのを先にドンって明確に示しておく、うん、そうすると最後でまた最後にこういうことをみんなに知ってほしかったんだけど理解できましたかみたいな風に最後にアピールしとくと、うん、できたできなかったみたいなのが学生側もきちんと意識、できていいねみたいなことが議論されたし、そのアメリカの授業、まあ、45分か90分か3時間かそれぞれその、うん、授業によって1回の1コマあたりのその時間数まちまちですけど、その短い45分ですらずっと講師が延々黒板とかそういうパワポ使って説明してたら、そりゃ学生は集中力切れるよね。そういう集中力を切らさないためにも、まあ、15分に1回ぐらい、あるいはもっと頻繁でもいいんだけど、アクティビティ、まあ、クイズを出してみたり、それぞれ小グループに分かれてディスカッションさせたりとか、そういう、いわゆる座学だけじゃないものも積極的に挟み込んでいきましょうっていうような、ことをすることで学生のモチベーションを上げていこうねっていうのが推奨されますっていうような教科書を元に、なんだろうな、実際持ち回りで疑似授業みたいなのを担当したんですよね、参加者が授業 の自分も2回やりましたし、それでいろんなこと知れて面白かったなっていう授業でした。
確かにラジオ始めた時も最初に言われたのは15分って言われて、人がリスナーが聞いてくれるのは集中して聞いてくるの15分だから15分ごとに曲を入れたりとかしてしたら、なんかこう番組構成しやすいよってWRFU の人が言ってくれて、そうか、その時私もそうか、授業もそうだよなって、90分授業長すぎるよなって思って15分ずつなんか入れないといけないんだな、音楽入れるわけにいかないしな授業はとか思ったことがあるんですけど。